はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、時代とともにレベルが上がるは本当かというテーマでお話をさせていただきます。先日 NBA の方でですね、ちょっと面白いなと思った記事が出てたので、それを読んで、それとともに考えていきたいと思うんですが、記事を読みますね。パリオリンピック金メダル獲得に貢献したアンソニー・エドワーズ、ミネソタ・ティンバーウルブスの、若き、得点源の選手ですね。が、注目を浴びていると。で、どういうことで注目を浴びているかというとですね、昔の選手は下手だったっていう発言をしているんですね。当時の試合を見てないから多くは語れない。昔は今よりもタフだったと言われるけれども、当時はスキルのある選手がいたとは思わないと。本物のスキルを持っていたのはマイケル・ジョーダンだけだ。わかるだろうと。だからみんなコービー・ブライアントを見て、なんてことだって衝撃を受けたんだ。今の現役選手はみんなスキルを兼ね備えているよということを言ったわけですね。端的に言うと、コービー・ブライアントが出てくる以前は、全員下手と。唯一例外はマイケル・ジョーダンだけ。要は俺たちの方が上手いんだってことを言ったわけですね。で、この攻撃的な発言には、殿堂入りの、偉人たちも反応と。で、マジック・ジョンソンは、一度も優勝したことのない人の、言うことは私は反応しませんとバッサリとですね。それからケビン・ガーネット、セルティックスの優勝メンバーですねはですね、フィジカルと得点効率の違いを挙げ、ステップバックのスリーポイントなんて打てなかったと。そんなクソみたいなシュートを打ったら絶対に決めなければいけなかったんだと、時代の違いに言及していると。要するに昔はもっとインサイド重視だったから、比べることが間違ってるってそういう意味ですよね。で、ステップバック3をうまいとは言わないっていう、そういう時代だったってことですね。当時戦ってた、時代の名選手たちが、生意気なこと言ってんだっていう反応はもちろんなんですけれども、現役選手もちょっとそれは言い過ぎだろうっていうような批判があってですね、ポール・ジョージ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズの現役選手はですね、そのエドワーズの発言についてこういうふうに言ってます。あれはバスケットボールに対して尊敬を欠く発言だと思うと。とても未熟だと思うよと。もちろんアンソニー・エドワーズは非常に優秀な選手で、今後も大きな才能を発揮していくだろうけど、ゲームがどれだけ成長したか、そして僕らより前にそれをやってのけた先人たちにどれだけ敬意を払わなければいけなかったかということをちゃんと分かった方がいいよということを言ってるわけですね。で、これこそ時代と彼の時代の違いだということで、昔の選手は先人に敬意を払ってやってたと。で、今の選手はちょっとそういうの欠けると。で、今回のエドワーズの発言はその最たるものだというようなことですね。確かに私たちはマジック・ジョンソンやラリー・バードのことをよく知らないと、見たことがないからと。でもマイケル・ジョーダンがうまかったっていうふうに言うのは、マイケル・ジョーダンの動きが今の選手に大きな影響を与えたっていうことを彼は言いたかったんじゃないかなっていう、すごく大人の発言をしております。エドワーズはすごくね、勝負強い、選手で有名ではありますが、一方でトラッシュトーカーでも有名でですね、トラッシュトーカーってのはあんまりいいことじゃないんですけど、試合中に相手に対して悪口を言い続けてストレスを与えるタイプの選手ですね。こういう選手、いい悪いは別として結構いるわけですね。有名だったのは昨シーズンのプレーオフで、ケビン・デュラントに対して、年寄りだっていうふうに言って、非常に批判を浴びてましたけど、こういうようなですね、ちょっとトラッシュトークで、あんまり、どうなんだろうっていう話になりますね。で、私今回ちょっとこの話を聞いて思ったのは、時代とともにレベルが上がってるのは本当かと、言い換えると昔の選手は下手だったのは本当かっていうことなんですけど、これは多分本当だと思います。間違いなくレベルは上がってると思うんですよね。昔の方がレベルが高くて、で、今の選手っていうのは下手になったっていうことは多分ないと思うんですね。そうだったとしたらバスケットボール界の衰退なので、NBA に関わらず、私たちがね、日頃接している日本のね、学生たちのレベルで言っても、昔よりも今の方が下手っていうことはない気がするんですね。で、それはやっぱり科学的な進歩、医学の進歩だったりとかで怪我をしにくくなったとか、トレーニングがより効果的になったとか、 あとは、まあ、情報ですよね。いろんな情報的なところが得られるようになったので、簡単にね、一流選手の練習風景とか、ハイライトとかを見れるようになったので、身近にそういう真似がしやすくなったとかっていうところで、一人一人の、ボールハンドリングスキルとか、シュート力とか、そういうのは絶対上がっていると思います。で、よく言われるのが、ディフェンスは昔の方が強かったとかっていうふうに、まあコメントで出ますし、まあそれもそうかなと思うんですけどね。あ、1990年代はもっともっとタフな試合が多かったみたいなね。まあそういうのありますけど、それはどっちかっていうと、ルールによる違いなのかなと思います。まあ日本で言うと、昔は30秒のショットクロックで、それが24秒に変わり、で、なんかリングに当たって、たらリセット、当たらなかったらリセットされないとか、なんかそういういろんなルールがあってですね、実質今はもう14秒ですよね。実質14秒。だから昔からすると半分の時間で攻撃を終えなきゃいけないっていうルールになってるので、当然その肉弾戦っていうか、ガツガツぶつかるっていうところよりは、走ってオープンがスリーポイント打つっていうのが増える時代になるので、ちょっとその辺は、ルール的なものがあるので、昔の方がディフェンスが良かったとか、今はディフェンスをしない時代だとかっていうのは、まあ間違ってるかなと思います。ただ一つね、昔の選手の方が優れてると私が見てて思えるのは、やっぱりそのルール的な話で30秒間のショットクロック、まあ、NBA でも、昔の方がですね、そのアップテンポなゲームが少なかったように思うので、昔の方が優れているとすれば、ハーフコートオフェンスですね。ハーフコートオフェンスで今よりも多彩な戦術があったようには思います。例えばフレックスオフェンスをやったりだとか、まあ、シカゴブルズのトライアングルオフェンスとか、大学で言うとプリンストンオフェンスとか、ああいういろんなオフェンスがですね、コーチたちが持っていて、いろんなこう戦術を見ることができたのが楽しかったなと。で、今はやっぱり情報化社会で本当に何が正解かないと言われつつですね、大体こういうバスケットをしておけば間違いもないみたいなのが、世界共通であるので、いい悪いは別にして、どこも似たようなバスケットをしているようになっていると思うんですね。だからそれに比べて、昔の方が、やっぱり情報もなかったし、ルール的なものもあって、ハーフコートオフェンスのオフェンス戦術に関して言うと、まあディフェンスもそうかな。ディフェンスも今より昔の方がいろんなマッチアップゾーンがあったりとか、なんかそういう多彩な戦術があったような気がしますので、まあそういうところは今よりも昔の方が多彩だったかなというふうに思います。で、今 YouTube とかでね、それこそ昔の、動画見られます。今先ほど話題に出てきた、マジック・ジョンソン、ラリー・バード、本当にすごい、今の時代に活動してても MVP 取れるぐらいのそういう選手だと私は思うので、まあそういう昔のね、バスケットだったりだとか、あと試合もやっぱ1980年代の試合とかね、日本代表でも結構昔の日本代表の試合とか YouTube にあったりするんですよね。まあそういうのって、意外と簡単に見れたりもするので、ぜひこれを機にですね、昔のバスケットに触れてみると、面白いかなと思います。確かにドリブルとかね、長距離のシュートっていうのは、昔よりも今の方が絶対うまいと思うんですけど、また違った観点でですね、その特にハーフコートの攻防については面白さがあるんじゃないかな、新鮮に映るんじゃないかなというふうに思うので、今日はそんなお話をしてみました。ということで、いかがだったでしょうかね。あなたはどう思いますか。昔の方がうまいですかね。ということでね、ありがとうございました。このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールの話を楽しく毎日しております。今日の放送がちょっとでも面白かったという方は、ぜひですね、チャンネルのフォローをしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。ハートマークのいいねのボタンで高評価の応援もよろしくお願いします。昨日の放送はですね、昨日の放送は選手とコーチの距離感、これ結構好評でしたね。ありがとうございました。こちらまだ聞いてないよという方は、このチャプターのリンクから、聞いてみてください。コメント読み上げます。相沢先生、コメントありがとうございます。聞いていただいてるんですね。北海道の野球の指導者、相沢先生ですね。いつも学びをありがとうございます。こちらこそ、こちらこそ。ボトムアップが成熟してくるとトップダウンの重要性をひしひしと感じます。決断するときに毅然とリーダーとしての姿を貫き距離を置くという考え、とても納得できました。ということで、ありがとうございます。私こそね、相沢先生からいろいろ教わってね、影響を受けたことがたくさんあるのでね、こういうふうにコメントいただけて嬉しいですね。今日もありがとうございます。 長倉さん、会社の経営者と同じですね、ということで、本当まさにそうだと思いますね。はい、リーダーたるもの、会社の経営と同じだと思います。ありがとうございます。影島さん、選手のコート内での感じ方を大事にしてます。練習中や練習試合中は、自分的には選手にコート内での様子や選手が感じることを交代やタイムアウト、練習の合間に聞いてます。聞いてみて、ではこっちをやってみようと指示を出しますということでね、公式戦ではトップダウンで戦況を見てこれをやろうと指示していますということで、まあ、練習が試合に出るので、普段からあまり選手に聞きすぎるのでも良くないでしょうかということでね、まあ、これはもう本当に、自分の距離感だと思うので、いろいろ試してやってみていただければと思います。よろしくお願いします。井上さん、私は選手との距離感が近くなりすぎてしまうところがあります。決断の時は遠く覚えておきたい言葉ですというね、一言アウトプットありがとうございました。中堅さん、アンダー12コーチしてますが、子供たちのやりたいことや保護者のやらせたいことと違う練習をするとき、その反応に寂しさを感じていました。それが仕事なのだと前向きに考えるようにしますと。なるほどね。まあ、やりたいこととやらなきゃいけないことは違いますからね。はい。ありがとうございます。宮崎先生、全人口は特別指導が多い学校で、生活指導のために生徒に距離を取っていた感じがします。なるほど。今は部活クラスともなるべく生徒と対話をしながら、ここは、ためらわず注意するという場面には注意するようにしてますと。良い距離感は日々勉強中ですと。今日も良いお話ありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございます。なんかこうね、学校の校風にもよりますよね。なんかすごくわかる気がします。ありがとうございます。最後、ドラゴンさん、やはりそうですねと。指導者は孤独、迷い、反省の繰り返しですね。まさに今その心境です。子供たちは可愛いですが、ある程度の距離感は必要ですね、ということで、結構その距離感っていうキーワードで響いてる方多いのかなと思いますね。ありがとうございます。はい。こんな感じで今日の放送ですね、少し雑談的なところもありましたけれども、時代とともにレベルが上がってる本当かということについても、ぜひ発見、感想、気づき、あなたのご意見なんかも、コメントでお寄せください。最後にバスケの大学研究室というオンラインコミュニティがあります。 Facebook の方で、展開していてですね、私が毎日2、3000文字の記事を投稿し、週末にはあなたの質問にを受け付けて、本当さらっとした質問回答じゃなくてですね、本気で答えるということをやっております。結構その距離感に悩まれてるとかですね、日々試行錯誤というコメントをたくさんボイシーでいただきますので、もう一歩一段上行きたいという方はぜひですね、おすすめのオンラインサロンになっております。バスケの大学研究室、この放送の説明欄に一度ね、案内ページありますので、内容を見てみていただいて、一度お試しいただければと思います。ちなみに、その交流とかそういうのは良くて、何を言ってるのかだけ、内容だけラジオみたいにして聞きたいという方は、YouTube のメンバーシップの方のコースもありますので、ぜひそちらも合わせて、一度案内ページ見てみてください。バスケの大学研究室です。はい、ということで、今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。